26章ね、一応ね、区切りがいいところで12節から読んでいきたいと思います。私は、私というのはニーファイですね。私はイエスが誠のキリストであられるとユダヤ人に確信させることについて語ったが、異邦人にもイエスはキリストであり永遠の神であられることを確信させることが必要である。イエスはご自分を信じるすべての人、誠にあらゆる国民、部族、国語の民、民族に聖霊の力によってご自身を表され、人の子らの中で彼らの信仰に応じて大きな奇跡と印と不思議と行われる。このことも異邦人に確信させる必要がある。しかし見よ、私はあなた方に終わりの時について、すなわち主なる神がこれらのことを人の子らに明らかにされる時代について予言する。で、ここからニーファイの予言が始まります。私の子孫と私の兄弟の子孫は、つまりニーファイ人とレーマン人とですよね、不信仰に陥って異邦人に打たれる。やがて、ニーファイ人は滅んでいきますし、レーマン人はこのアメリカ大陸で広がりますけれども、後にスペインとかポルトガルとか入ってきた人たちに迫害されてですね、たくさんの先住民たちが滅んでいったわけですね。誠に主なる神は彼らの周りに陣を構え、彼らを山で囲み、彼らに対して砦を築かれる。そして彼らは地に倒されて、もはや存在しなくなる。これはニーファイがイザヤ書の29章の3節を読んで、私はあなたの周りに栄を構え、矢倉を持ってあなたを囲み、類を築いてあなたを攻めるっていうような時に、ニーファイは、ああ、この攻められる人たち、攻められるアリエルは私の子孫だって分かったんです。見ましたからね。彼はこの26章の12節の前に自分の子孫にどんなことが起こるかを説明しています。そして説明した後に、私の子孫たちは悪に陥ってね、ひどい扱いを受けて異邦人から滅ぼされてね、最終的にはね、神様の罰を受けますよ、でもそれでも私は神様は公平であると言うしかないんですっていうふうに書いてるわけですよね。そしてね、続けて、しかしながらその後、義人の言葉が書き記され、忠実な者の祈りが聞き届けられるので、不信仰に陥った者のすべてが忘れ去られるわけではない。滅ぼされる者が地から人々に語りかけるからである。その言葉は低く地の中から出てきて、その声は霊媒の声のように聞こえる。主なる神はその者に力を授け、まるで地の中から出てくるかのように、その者が彼らのことをささやけるようにされる。こうして彼らの言葉は地の中からささやくのである。ニーファイはね、イザヤ書の29章の3節で囲まれるのは、いろんなことを指してると思うんですよ。だけどね、彼自身にとってはこれは彼の子孫だと思ったんです。なぜならば、そこに続く4節で、地の中から出てきて町実生徒を助ける死者の声っていうのはモルモン書であって、それはすなわち彼の子孫のニーファイ人の義人の記録。この時点でニーファイは自分の直筆の小判の記録も渡されるかどうかっていうのは知ってたか知らなかった、知ってたとは思いますけどね。でもそのニーファイ人の記録が出てくるんですよって、神様の恵みを受けてということを書いてるわけですよね。そして17節、主なる神はこう言われる。彼らは彼らの中で行われることを書き記す。そしてそれらのことは一つの書物に書き記されて封じられる。一つの書物となって封じられます。地面の中に入れられるわけですね。今私が一つの書物と言ったのにはね、ちょっと特別な理由があって、本としては、書物としては一つの本でした。後で説明しますね。不信仰に陥った者は神に関わる者を絶やそうとするので、それを得られない。ジョセフ・スミスが金版を受け取った後に、実はたくさんの人たちがね、その金版を奪おうと思ってね、いろいろ企んでね、行動を起こしたんですけども、でもジョセフ・スミスが信仰を持って守ったので、神様の守りがあって、この金版は決して彼らに渡ることはありませんでした。そしてやがて私たちの手に渡ることになります。それゆえ、すでに滅ぼされた者たちは速やかに滅ぼされた。また荒々しい者の群れは吹き飛ぶ者のもみ殻のようになる。誠に主なる神は言われる。このことは突然に瞬く間に起こる。そして不信仰に陥った者は異邦人によって打たれる。また異邦人は 今度はね、自分の子孫を滅ぼした異邦人についても言ってるんです。また、異邦人は高慢な目を持って高ぶり、つまずきとなるものが大きいためにつまずいた。そして多くの教会を設けた。しかしながら彼らは、神の力と奇跡を侮り、自分の知恵と学識を持参して、利益を求め、貧しい者の顔をすりつぶす。妬みと争いと悪意を引き起こす教会が多く設けられる。また昔のように、悪魔の結社である秘密結社もある。悪魔はすべてこれらのものの創設者、まことに殺人やいろいろな闇の技の創始者である。そして悪魔は麻縄を彼らの首にかけて引っ張っていき、ついには強い縄でとこしえに彼らを縛ってしまうのである。見よ、私の愛する腹からよ、あなた方に言っておく。主なる神は暗闇の中で技を行うようなことはなさらない。まあ、イザヤ書29章の全般をですね、自分の予言に取り入れて、一つにはこれは私のニファイとしての自分と自分の兄弟の子孫に関係することに関わるんですよと。そして、そのことについて、地の中に隠される、封じられる一つの書物があるんですよということをね、説明しました。33節の2行目から読みますね。主は人の子らの中でためになることを行われるからである。また主は人の子らにとって分かりやすいことでなければ何事も行われない。そして主はご自分のもとに来て主の慈しみに預かるようにすべての人を招かれる。したがって主は黒人も白人も束縛された者も自由な者も男も女も主のもとに来ることを決して拒まれない。主は異教徒さえも心にかけられる。ユダヤ人も異邦人もすべての人が神にとって等しい存在なのである。もうこの世界の終わりまで見てるニーファイにとっては神様がどれほど人間にとって優しいお方で寛容のあるお方であるか方かもう分かったわけですよね。そして神様が人を選ばれない、今まで自分たちはねユダヤ人として育てられたわけですから選ばれたもの契約の民として信じたんですけども、でもニーファイはイザヤ書を読み、その後に次元で全てを見た後に理解したのは、ああそういうもんじゃないんだと。契約ができた民っていうのは神様からの祝福を受けて頑張ればいろんな救いを受けることができますよって言われたんだけれども、でも契約してない民についても彼らが望めばアブラハムの子孫として数えられるようになりますよ。だから結局これはね、神様は全ての人を愛しておられるんだっていうことが理解できたということですよね。そして27章に入ってで、イザヤ書の続きですね、29章の続きの説明をニーファイなりに説明していきます。一節、しかし見よ、終わりの時、すなわち異邦人の時代になると、見よ、異邦人とユダヤ人のすべての国民は、この地に来る者も、他の地にいる者も、すなわち全地の者が皆、見よ、罪悪とあらゆる忌まわしい行いに酔う。異邦人の時代っていうのは、この末日の時代ですね、になると、結局このアメリカ大陸も発見されます。このアメリカ大陸というのはニーファイがいるアメリカ大陸も発見されるようになります。そしてそこにたくさんの異邦人ユダヤ人も来るんですけれども、この土地にいる異邦人ユダヤ人、あるいは世界中に散らばっている異邦人ユダヤ人も結局ね、正しい真理がなくなってみんな自分勝手に宗教を作り上げて、自分たちの神様を作り上げて、そしてそれにまるで酔うような感じでね、本当の神を探さなくなります。二節、その日が来ると万軍の主は雷地震、大音響嵐、暴風雨、焼き尽くす火の炎を彼らに下される。そしてシオンと戦い、シオンを悩ますすべての国民は、これさっきイザヤ書の29章の7節で、そしてアリエルを攻めて戦う国々の群れ、すなわちアリエルとその城を攻めて戦い、これを悩ます者は皆っていうところにかかって、ニファイはアリエルという言葉をわざわざシオンって書き直してるんです。それは最初の29章の1節2節のアリエルっていうのはエルサレムを指してるイザヤの元々の意味だったかもしれないけれども、でもイザヤ書を全部理解したニファイ、全部の授業を見たニーファイにとっては、ああもうこれはね、イザヤが言ってるのはこの後半のアリエルっていうのはシオンのことだというふうに理解してるわけですよ。つまり末日のために戦う人たちのことだって。だからシオンと戦い、シオンを悩ます全ての国民は 夜の幻のようになる。すなわち、飢えた者が夢を見るようである。飢えた者が夢の中で食べても目を覚ませば空腹である。あるいは喉を渇いた者が夢を見るようである。身を喉が渇いた者が夢の中で飲んでも目を覚ませば体は弱っており、渇きは続いている。誠にシオンの山と戦うすべての国民の群れもそのようになる。また身を罪悪を行う者たちを、あなた方は皆立ち尽くして驚嘆せよ。あなた方は大声で叫び、わめくであろう。誠にあなた方は酔うが、葡萄酒によるのではない。震えるが、強い酒によるのではない。酔っ払ってなさいって。また、主があなた方の上に深い眠りの霊を注がれたからである。あなた方が目を閉じ、預言者たちを拒んだためである。それで主は、あなた方の罪悪のために、統治者と政権者を隠してしまわれた。結局ね、悪を行う人たちは、自分たちで預言者を拒んだわけですから、それではしょうがないって言って、神様は、預言者や統治者をあなた方から隠してしまわれたんですよ。そしてね、あなたたちがそうやって真理が見えていない、実際に神様がどんな働きを今この時代この瞬間にしておられるかを見えてない、あなたたちが酔っ払ってる、幻を見てる、夢を見ているこの瞬間、神様はね、あなたたちが見えないところで不思議な技をなされますよって。6節。そして主なる神はある書物の言葉をあなた方にもたらされる。それは眠りについた者たちの言葉である。見よ、その書物は封じられており、その中には世の初めから世の終わりまでの神からの啓示が載っている。当然ニーファイはね、自分と自分の子孫たちが書き連ねた記録がやがて封じられて地面の中に隠されて、やがてそれが地面の中から出てきてモルモン書となって、で末日政党を助けるっていうことは知ってるんですよ。だけどね、これ注意して読んでもらいたいんですけども、ここからもう一つの別の書物の話が出たり入ったりします。ちょっとね、モルモン書ともう一つの書物が入れ違いに出てくるので、よく気をつけてないと難しいんですけれどもね、さっき私がわざわざ一つの書物として埋められて封じられて隠されたんですよっていう話をしました。でも実はこの一つの書物が二つに分かれる時がやってくるんです。今読んだところで、この書物は封じられており、その中には世の初めから世の終わりまでの神からの啓示が載ってるって書いてあるでしょ。実はね、モルモン書の中にこれ載ってないんですよ。まあ、いくつかの記事は載ってます。でもここで言う封じられてる書物の中には、世の初め、アダムの時からね、世の終わり、最後の時に至るまでのありとあらゆる記事が載ってるって言うんです。まあアダムのこととか多少は載ってますし、その後のバベルの塔の話も、まあ、ちょこっと出てる書ぐらいに出てくるんですけども、ここに書いてあるように世の始めから世の終わりまでの神からの啓示が載っていると言われると、そうモルモン書ですかねっていう話になるわけです。そこで続けて読んでみますね。また封じられているものがあるので、封じられているものは民が悪事と忌まわしい行いにふけている時代には授けられない。これは取っておかれるんです、しばらくの間ね。したがってその書物は人々から隠される。しかしその書物はやがて一人の男に授けられる。そして彼はその書物の中の言葉、すなわち地の中の眠りについている者たちの言葉を別の男に授ける。ね。ここでその書物はって出てくるから、さっきの書物と一緒かなと思うけれども、若干違うんです。まあ、実はすごく説明が難しいんですけども、出てきた時には一つの書物として出てくるんで、別に分けて説明しないんですね。だから、同じ書物です。言ってみればね。で、この書物、この時点では、一人の男、すなわち、ジョセフ・スミスに授けられます。金版としてね。で、この金版の中の一部の言葉を、こう、紙に書き取って、変形エジプト文字ですね。それをマーティン・ハリスが持って行って、別の男、すなわち、チャールズ・アンソン教授に持っていくわけですよ。で、10節。しかし彼は封じられている言葉は授けないし、この書物の中の封じられている部分は見せなかった、チャールズ・アントン教授にね。しかもその書物は渡さない。その書物は神の力によって封じられており、また封じられている啓示は主がそのふさわしいと思われる時が来て世に出るまでその書物の中に保たれるから出る。見よ、それらの啓示は世の始めから世の終わりまで全てのことを示すのである。もうだんだん分かってきたと思いますけれども、ジョセフ・スミスに金版が渡された時に、ジョセフ・スミスは それについて何て言ってるか、あるいは勤番を見せられた検証者たちが何て言ってるかというと、勤番はね、二つに分かれていましたって。一つはパラパラとめくれるルーズリーフのようなたくさんの文字が書かれて刻まれていた金の板がね、重なったものでした。もう一つね、まるで木のように固まって見えるものがありました。それは木のように固められていて、多分ね、同じような金の板を書き取った後にそれを、まあ、例えばね、動物の皮で包んで水に濡らすとギューってしまって、時間が経つと、まあ、木のように見えて絶対に開くことができないようにも見えるわけですね。そういう部分が見えた。それはね、全然見ることも開くこともできなかったって言ってるんです。いわゆる封じられた部分って言って、金歯の大体3分の2ぐらいを占めていたというふうに言われています。それでね、これもし、同じぐらいの厚さの金板に書かれているのであれば、英語のモルモン書と同じような書物にすると、英文で2300ページぐらいの内容があるんじゃないかなというふうにも言われています。それぐらいの記録がね、残ってるんですよ。そしてこの部分っていうのは翻訳されなかったんですよね。それが、もしここで言われている、封じられている言葉、封じられている書物であると、その封じられている部分に何が書いてあるかというと、この掲示は世の始めから世の終わりまで全てのことを示すことが書いてあるって言うんです。何の目的でこれが書いてあるか、続いて言いますね。こうして封じられた書物の言葉が屋根の上で読み上げられ、またキリストの力によって読まれる日が来る。そしてかつて人の子らの中にあったこと、またこれから世の終わりまでに起こることが全て人の子らに示される。この封じられた言葉がですね、書物がね、読まれる日が来るって言うんです。皆さん、あの金版どうなったか知ってますか？あの金版はね、ジョセフ・スミスが翻訳を終えた時点で、モロナイに返されました。すごい変な話ですよね。だってね、モロナイが金版が埋めてあるから、それをね、見つけ出して翻訳してくださいって言われたんです。そして翻訳しました。で、その中には、封じられた部分があって、ああ、ところでそれには触らないでくださいねって言ったんです。ね。そして翻訳が終わった後に、じゃあ封じられたところに取り掛かるのかなと思いきや、モロナイは、あ、ここで終わりです。ありがとうございましたって言って、そのまま持って行っちゃったんです。わざわざ封じられた部分があることを見せてね。だから私たちは、封じられた部分があるっていうことを知ってんです。それをモロナイが今でも持ってるっていうことを知ってるんです。もしそこにこの世の全てのことが書いてあるのであれば、このね、私、イザヤ書を今まで説明した中で、いろいろと末日に起こるイベントを説明してきましたよね。実はその中の一つにこれがあるんです。屋根の上で封じられた部分が読まれる日が来る。実はこれね、いろんな予言に載ってるんですよ。ちょっとね、読んでみましょうか。教義と制約のね、一章、三節にこうやって書いてあります。また、背く者は深い悲しみに差し貫かれる。彼らの罪悪が屋根の上で語られ、彼らの隠れた行いが暴かれるからであるって書いてあるでしょ。このね、屋根の上で読まれるっていう言い方がすごいですよね。もしね、本を屋根の上に上がって、読んだらどうなると思います？周りの人に聞こえるでしょ？家の中で読むんじゃなくて、屋根の上で読んだら周りの人に聞こえるでしょ？つまりね、これは、その本を読むときに、その内容が全世界の人に分かるようになりますっていう意味なんです。屋根の上でね。こういう聖句もあるんですよ。ルカ書なんですけどもね。ルカの12章の2節から読むかな。読みますね。覆いかぶされたもので現れてこないものはなく、隠れているもので知られてこないものはない。だからあなた方が暗闇で言ったことは何でも皆明るみで聞かれ、密室で耳に囁いたことは屋根の上で言い広められるであろう。裏でね、隠れたところで悪を行い、悪を語ったとしても、やがてそれはね、いつかね、屋根の上でね、語られるんですよって言ってるんです。もう一つね、モルモン書ってあるでしょ？モルモン書の5章の8節ね。 さて見よ、私モルモンは自分の目で見たこのような流血と虐殺の恐ろしい光景を人々の前に持ち出して人々をひどく苦しめたいとは思わない。しかし私はこれらのことが将来必ず知らされ、現在隠されているすべてのことが将来屋根の上で明らかにされることを知っており、って書いてあるでしょ。みんな知ってるんですこのこと。将来ある言葉が、ある書物が屋根の上で読まれて、人々の隠れた行いと神様のすべての最初から最後までの計画が読まれて、そして人々が、ああ、神様の言ってる通りになってしまったって気がつく時がやってくるんですね。じゃあ、第二ニファイの27章に戻ります。12節。それゆえ、私が前に述べた男にその書物が授けられる日に、その書物は世の人々の目につかないように隠される。そして、その書物を授けられる男の他に、三人の証人が神の力によってそれを見るが、その他には誰も見ない。そして三人は、その書物とその中に書いてあることが真実であることを明かしする。これ、モルモン書のことですよね。でも、その書物を見た時には、モルモン書ではなく、金版でしたから、封じられた部分も入っているわけです。そしてこれを見る三人っていうのは三人の検証者ですね。そして彼らは自分たちの命をかけて自分たちの名前を載せてこれを見た。天使によって見せてもらったということを証言して三人の検証者の証としています。そしてその他には誰も見ないって書いてあるから、あれ八人のやつはどうなったのって思うかもしれませんけど、ちゃんと書いてあります。13節。この他にそれを見る者はね、三人以外にもいるんです、実は、つって。ただ、神の御心に従って、人の子らに神の言葉について証を述べる少数の者だけで、誰も他にいない。主なる神は、忠実な者の言葉は、あたかも使者から出るかのように語ると言われた。それゆえ、主なる神はその書物の言葉をもたらし、また適切であるとみなされる人数の証人の口を通して、ご自分の言葉を確かなものとされる。したがって神の言葉を拒む者は災いである。しかし見よ、そこで主なる神はその書物を受け取る男にこう言われる。封じられていないこれらの言葉を取って別の男に渡し、彼が学者にそれを見せて、どうぞこれを読んでくださいというようにしなさい。するとその学者は、その書物をここに持ってきてください。そうすれば読みましょうという。ところで彼がそう言うのは、世の誉れのため、また利益を得るためであって、神の栄光のためではない。それで先の男は、その書物は封じられているので持ってくることはできませんという。すると学者は、それでは私には読めないという。まあもちろんね、ニーファイは次元を通して、マーティン・ハリスとチャールズ・アンソン教授の会話を見てますから、彼もね、多分ね、まあびっくりして、興奮していると思います。うわ、イザヤの言葉の通りが、の言葉の会話が起こっちゃったよっていう感じですよね。それでね、次なんですけども、そこで主なる神はその書物とその中の御言葉をもう一度学識のないもの、すなわちジョセフ・スミスですね、に授けられる。すると学識のないものは、私は無学ですという。これね、実は教会歴史にこんな話があるんです。ジョセフ・スミスは金版を受け取ってそこにある文字を見たときに驚愕してね、自分の無力さに打ちひしがれていました。なぜか、だってエジプト文字なんて読めないんですもの。学校にも行ってないわけですから、せいぜいね、英語が読み書きできる程度ですよ。その前にね、古代の文字が現れて、さあこれを翻訳しなさいって言われたところで無理と思うでしょ。ジョセフ・スミスはそう思ったんです。それでね、マーティン・ハリスがね、頑張って翻訳やりましょうって言った時に、マーティン・ハリスに、いや、僕は学校にも行ってないんで、無学で知識がないので、とてもじゃないけども翻訳することができませんって。マーティン・ハリスはね、でも神様が助けてくれるって言ったんでしょって。頑張りましょうって言ったけど、ジョセフはがっかりしてたんです。それでね、マーティン・ハリスがジョセフの書いたメモを取って、チャールズ・アンソン教授や他の人たちに見せて、確かにジョセフがやってる仕事が間違いではないっていうことが確信が持てた、その帰り道なんですけれども、昔の人ってね、神様の言葉って聖書しか持ってなかったんですよ。だからね、今の私たちよりもはるかにね、聖書に精通していました。だから、マーティン・ハリスもすごい信仰が深い人でしたから、イザヤ書を何度も何度も読んだと思います。それで、チャールズ・アンソン教授との会話の帰り道ね、 気がついたんじゃないですか。待てよって。今日のチャールズ・アンソン教授との会話、そしてジョセフ・スミスとの会話、あれって遺言書に確か書いてあったねって、そのままの会話だったねって、やっぱりジョセフ・スミスが神に選ばれた人だったと思って、彼ね、急いでジョセフ・スミスのところに行くんですよ。そして説明するんです。イザヤ書の29章に書いてある言葉そのままの会話をしてきましたって。このイザヤ書の29章に書いてある、いや私にはできないっていう無学なものっていうのはあなたのことじゃないですか、ジョセフって、ずっと前から神様はこのことを予言したんですよって。あなたが金版を翻訳するものとして選ばれる。でもあなたはね、無学だから読めないっていう、他の学者はね、読めるけども封じられてるものは読めないっていう、そういうことが全て予言されてました。だからどっか自信を持ってね、翻訳の技を始めてくださいって言って、マーティン・ハリスに励まされてジョセフ・スミスは翻訳を始めるんです。続けてね、読んでみますね。その時、主なる神は言われる。学者はこれらの言葉を受け入れなかったので読めない。しかし、私には私自身の技を行う能力があるので、あなたは私が授ける言葉を読むであろう。封じられている部分に触れてはならない。私は自分がふさわしいと思う時にそれらをもたらすからである。そして私には私自身の技を行う能力があることを人の子らに示そう。それゆえ、あなたは私の命じた言葉を読み、また私があなたに約束した証人たちを得たら、その後、あなたは再びその書物を封じて、私に託して隠すようにしなさい。そうすれば私は、人の子らにすべてのことを明らかにするのが、私の知恵にかなうときまで、あなたのまだ読んでいない言葉を保っておくことができる。さて見よ。私は神である。奇跡の神である。私は昨日も今日もまた常しえに変わらないこと。また私は人の子らの信仰に応じて、でなければ彼らの中で技を行わないことを世の人々に示そう。ジョセフ・スミスは翻訳を始めました。そして金版の一部が翻訳されて、モルモン書として出版され、数々の偉人たちの努力によって今私たちの手に入っています。だけど、ジョセフ・スミスにも触ってはいけないと言われた封じた部分がありました。やがてそれはいつか神様の御心の叶う時に、屋根の上で全世界の人に人類のすべてのこと、神様のすべての計画のことが発表される日がやってきます。じゃあこの記録どこから来たのか、誰が書いたのかっていう話ですよね。だって誰かが書かなければこの記録残らなかったわけですからね。それでね、この封じられた部分を封じた本人の記録が残ってるんです。それがね、エテル書に書いてあるんですよ。エテル書の4章ね、ここにエテル書の4章の5節から読んでみましょうか。そこで主は私に、私っていうのはね、モロナイなんですよ。モロナイね、実はお父さんから金版受け取って、ちょっとモルモン書の7節8節ぐらいを書いて、まあもう書くことはないんで、お父さんが全部話してるんで、もう私は書くのをやめます、さよならって書いているのに、ずっとその後逃げ回って35年ね、そのどこかで、エテル書書いとかないと。エテル書っていうのはもともとあれですよ、リムハイ王が送った探検隊が見つけた24枚の純金の板に書いてあったことなんです。純金の板の100分の1ぐらいの内容の翻訳がエテル書なんですよ。そう書いてありますからね。もっと本当は実際にはたくさんのことが書いてあったんですけども、エテル書自体はものすごく短いです。それでね、その中で、このエテル書っていうのは何かっていうのを若干モロナイが説明したところがあるんですよ。何のためにそれを書いたのかというのを後の人たちが分かるようにね。エテル書というのは大体だってつまんないケースばっかりでしょ、後半はね。だけど前半につながり、後半の一番最後にも重要なつながりがあるので、ケース全部書かなきゃいけなかったんです。続けて読みますね。5節ね。それらのことを書き知るように命じられた。そして私はそれを書き記した。すると主は私にそれを封じるようにと命じられた。また主がその解約も封じるようにと命じられたので、私は主に命じられた通りに解約期も封じた。主が私に 異邦人が彼らの罪悪を悔い改めて、私の清くなる日まで、これらのものは異邦人に伝わることがないであろうと言われたからであるって書いてありますよね。モルモン書の、まあ、大きな部分を示す金版は、お父さんのモルモンが、まあ、編集したわけですよね。お父さんのモルモンが編集している間に、息子モロナイはぼーっとしてたわけじゃないんです。お父さんに頼まれた別の仕事をしていました。それはね、ある一つの記録をニーファイ人の言葉に訳して書き直すことだったんです。その記録はニーファイよりも前に来た民族が書き残した記録。エテルが書いた24枚の純金の記録じゃないんですよ。他にあったんです。別の記録がね。ちょっと一節から、戻って一節から読みますね。主はヤレドの兄弟に、主の前を去って山を下り、見たことを書き記すように命じられた。しかし書き記す内容は、主が十字架にか上げられる後まで、人の子らに明らかにされるのを禁じられたって書いてあるでしょ。ヤレドの兄弟が山を下りってわかります？有名な話ですよね。船の中を明るくするのにどうしたらいいですかって聞いてね。で、いろいろどうしたらいいか自分で考えなさいって言われて、山から透明の石をね、作って、そしてその主の前に持って行って、これに触っていただければ光りなすんですけどって言ったら光ったって。その山から降りてきた時の話なんです。で、書き記した内容はね、ずっと人に見せないで封じておきなさいというふうに言われたんですよ。そしてね、隠されたわけじゃなくて、まあ封じられて、人の手にはありました。でも見ることはできませんでした。そしてね、このために、モーサヤ王は、キリストがご自分のために、ご自身を表されるまで、その記録が世の人々に明らかにされることがないように保存したのであったって書いてあるでしょ？主が、ヤレドの兄弟に、それはね、封じて保存しなさいって。私がね、この世に来て、十字架に上げられる後まで、絶対に人に見せてはいけませんよっていうのを、ヤレドの兄弟に示して、それがね、どうにかしてモーサヤ王に渡ったらしいです。なぜかというと、このモーサヤ王というのは初代モーサヤ王ね、アンモンたちのお父さんじゃなくて、そのおじいちゃん、ひいじいちゃんですかに当たる人ですね。モーサヤ王に当たって、モーサヤ王は、あ、これはね、キリストが来る時まで絶対に誰も見ちゃいけない封じ、その時まで封じられるべきもんなんだよっていうふうに渡しました。でも、続けですね。そしてキリストは実際にご自分のためにご自身を表された後、それを明らかにするようにと命じられたのである。第3ニーファイでキリストが来られるじゃないですか、ニーファイ人のところに。そこでもう見てもいいよっていうことで、ニーファイ人たちはそれを見ることができたんです。おそらく驚嘆したと思います。だけどね、残念なことがあって、第4代目になって、だんだん人々は信仰がなくなってまた悪にふけるでしょ。3節、その後彼らは皆不信仰に陥り、今はレーマン人の他には誰もいない。そしてレーマン人もキリストの福音を拒んだので、私はその記録を再び地の中に隠すように命じられている。見よ、私はヤレドの兄弟が見た通りのことをこの版に書き記した。ヤレドの兄弟に明らかにされたこと以上に大いなることは今までかつて明らかにされたことがない。その記録を人々が悪くなったので再び封じなさいって言われたので、うわ、こんなすごいことなのにと思いつつも、モロナイはニーファイ人の言葉に書き換えて、そして包んで、封じて、金版につけたんです。だってね、金版ね、封じた上の部分に今のモルモン書の部分が載ってたんです。逆だったら、封じられた部分ってめくれないんですよ。この D 型の3つの輪で繋がってるからね。だから最初に封じた部分をつけて、そしてお父さんのモロナイと一緒に残りの部分をつけたんですよね。だからモルモン書を翻訳することができました。で、ここで書いてあるのは、解約記、ウリムとトミムも一緒につけて封じましたって言ってるんです。そうするとね、そのヤレドの兄弟の記録がどうにかしてモーサヤ王に渡ったの。ね。で、モーサヤ王は解約記持ってたわけですよ。あれがヤレドの兄弟の受けた解約記と一緒だったっていうことを証明しなきゃいけないでしょ。それ証明されています。それはね、教義と誓約のね17章で、3人の検証者はね、金版を見るでしょうって言われるときに、一緒にね、保存されていたいろんな宝も見るでしょう。その中の一つにこういうのがありますよっていうことで、教義と誓約の17章の1節ですね。 見よ、私はあなた方に言う。あなた方は私の言葉に頼らなければならない。あなた方は誠心誠意そうするならば、ハンを目にし、また胸当て、ラバンの剣、ギー、ヤレドの兄弟が主と顔と顔を合わせて語った時に山の上で授けられた、ウリムとトンミムを見るでしょうって書いてあるでしょ。つまり、ジョセフ・スミスが授けられたウリムとトンミムっていうのは、ヤレドの兄弟に授けられたウリムとトンミムなんです。なんでそのウリムとトンミムが授けられたかというと、あなたは、ヤレドの兄弟にね、あなたは今見たことを記録しないといけない。そして封じないといけない。ただそのあなたの言葉っていうのは、将来ね、言語が乱れて誰もわからなくなるようになるから、ここに解約機というものをウリムとトンミムを預けますから、それも一緒に包んでね、封じなさいって言って、で、封じるんですよ。そしてね、それを初代モーサヤ王がどうにかして手に入れて、しかも初代モーサヤ王解約機を持ってたって言ってるんです。それは紛れもなく、ヤレドの兄弟をウリムとトミムだったんですよね。そして、それをモロナイが、そのウリムとトミムを包んで、土の中に隠したから、ジョセフ・スミスが受けたウリムとトミムは、ヤレドの兄弟が受けたウリムとトミムと一致しているということなんです。ということは、ジョセフ・スミスが受けた金板にあった封じられた部分っていうのは、このヤレドの兄弟の記録であることが、可能性が非常に高いですね。だってここに、モロナイ自身がもうこれ書き終えました、封じました、解約機と一緒にって書いてあるわけですよ。じゃあね、このヤレドの記憶が一体何が書いてあるのか、そのエテル書の3章に書いてあるんですよね。まあ、あの、石が光った話は有名でしょ。そして、3章の16節の、17節にこう書いてあるんですよ。さて私、モロナイは書き記されているこれらのことについて全てを記すことはできないと前に述べたので、次のことを言えば私にとって十分である。すなわちイエスはニーファイ時にご自分を表された時と同じように、同じ体の形で、霊の状態でこの人にご自分を表された。この人というのはヤレドの兄弟ですよね。その、まだ生まれる前だったんですけども、霊の姿でね、霊の状態で肉体がある時の状態を表された。そして、19節、この人、つまりヤレの兄弟に知識があったので、幕の内側を見るのを禁じられなかった。そして彼はイエスの指を見た時に恐れて倒れてしまった。それが主の指であることを知ったからである。彼が得てるものはもはや信仰ではなかった。なぜならば彼は何の疑いもなく知ったからである。したがって彼は神についてこの完全な知識を得たので、幕の内側のを見るのを禁じ得なかった。って書いてあるでしょ。そして、ここすごいですね。それゆえ彼はイエスにまみえ、イエスから教えと導きを授けられたのであった。でね、26節にもこう書いてあります。主はこれらの御言葉を語ると、かつてこの世にいた地のすべての民と、これからこの世に来るすべての民を、ヤレドの兄弟にお見せになった。また主は彼らを地の果てに至るまで彼に見せずにはおられなかった。つまり、主はこの時にヤレドの神に、この地球に関する最初から最後までのすべてのことを見せて、そしてね、27節、主は彼に言われた。これらのことを書き記して封じなさい。私は自分がふさわしいと思うときに、これらのことを人の子らに知らせよう。そして主は彼に彼の受け取った二つの石も封じて、主がこれらのことを人の子に示されるときまで、これを示してはならないと命じられた。って書いてあるでしょ。さっきニーファイ、第ニーファイのところで読んだ、世の始めから世の終わりまで神からの啓示が載っている封じられた書物。これがね、このヤレドの書いた、ヤレドの兄弟が残した記録であれば、それはね、とんでもない、凄まじいことが書いてあるんです。なぜそれがわかるかというと、これ、モロナイ読んでるんですよ。そして、モロナイが、さっきね、ヤレドの兄弟に明らかにされた以上に大いなることは未だかつて明らかにされたことがないって言ってるでしょ。そしてね、その後に12章あたりでね、もうモロナイがね、めっちゃがっかりするところがあるんです。それは一生懸命、多分ね、彼はね、ヤレドの兄弟が書いたことを自分の言葉に直して書いたんですよ。だけどね、ヤレドの兄弟が書いた以上のことを書くことができないって。だって言葉が違うんですもの。ヤレドの兄弟はアダム語で書いてある、完璧な言語で書いてあるから、その 読む側に与える影響もすごいんですよ。ね、モロナイはニーファイの言語で、しかも変形エジプト文字で書いたかもしれないですよね。だからね、その差に愕然としてね、なんで自分はこんなに才能がなくてこんなに弱いんだって言って神様にね、私はね、ヤレドの兄弟が書いたほどの力がないんですっていう時に、神様ね、心配するなって、私はね、あなた方の弱いところを強くする、それを読んでね、バカにするような人はいないよって、そこには私の力が加わるからねって、教えてくださってるんですよね。そしてさらにね、主はね、モルナイにこう言われました、エテル書のね、4章の7節、また主は言われる、彼らが私によって清いものとなるために、ヤレドの兄弟のように私を信じるその日に、私はヤレドの兄弟が見たことを彼らに示し、私が啓示したことをすべて彼らに明らかにしようと。神の恩子であり、天地とその中にある万物の父であるイエス・キリストは言われる。ね。最後に屋根の上で読まれる言葉が来る日がやってくるっていうことですよ。だからね、何を人が考えようと、何を企もうと、どんな悪いことを陰でつぶやこうと、全部明らかにされる日が来ますよ。そしてその日はね、末日聖徒にとってどんな日でしょうね。私はね、こう思うんですよ。それは私たちにとって答え合わせの日じゃないかなと思うんです。昔ね、よく学校のクラスとかで先生が今からテストしますって言ってね、それまでに習ったことを、まあ、紙を配られてね、テストするわけですよ。そしてその後に先生が、じゃあ答えを言いますからねって言って、自分たちでこう丸付けしていくわけでしょ。それが一問一問ね、先生が答えるときに当たってたら、やったと思ってね、間違ってたら、うわ、いや間違ったと思ってがっかりするでしょ。でも当たってたらね、すごい嬉しいでしょ。やった、頑張った、それだって自分がね、一生懸命覚えたことが意味を成したということですからね。私たちは今ね、本当に神様の言ってることが真実なのかどうかっていうのは信仰によってしかわからないわけです。そう信じてるからやってるわけです。そして全てのことがいつか明らかにされて、自分たちのやってることが無駄にならずに、自分たちが救われる日が来るんですよねって信じてやってるんです。この屋根の上で全てが読まれる日に、答え合わせが始まって、間違ってる行いをした人たちがその回答を聞いたときに、はあ、自分たちがやったことは失敗だったって思うかもしれないね。末日聖徒は何の保証もないのに頑張ってきた。でもそこで読まれたことを聞いて、当たってたって、やっててよかったと思ったらね、どれぐらい嬉しい日になるかなと思うんです。この屋根の上で答え合わせがされる日がね、もう楽しみで楽しみでしょうがないですね。続けてね、第2ニファイの27章に戻って読んでみましょうね。それがどんなに不思議な話かという話ですよ。24節、そしてまた主は御言葉を授けられて、それを読む先の男に言われる。この民は口では私に近づき、唇では私を崇めるが、彼らの心は私から遠く離れている。彼らが私を恐れ敬うのは人の訓戒によって教えられているからである。それゆえ、私はこの民の中で驚くべき技を誠に驚くべき技と不思議と行う。知者と学者の知恵は失われ、賢者の知識は隠される。自分たちの計りごとを奥深く隠して、主に知らされないようにとしようとする者は災いである。彼らの行いは闇の中にあり、彼らは誰が私たちを見ていようか、誰が私たちを知っていようかという。彼らはまた、確かにあなた方はものを転倒して考えていることは陶磁器の粘土のようなものだという。しかし見よ、万軍の主は言われる。私は彼らのあらゆる行いを知っていることを彼らに示そう。作られたものがそれを作ったものについて、彼は私を作らなかったと言えるだろうか。形作られたものが形作ったものについて、彼には分別がないと言えるだろうか。しかし見よ、万軍の主は言われる。私は人の子らに、もうしばらくすると、レバノンがよく肥えた畑に変わり、そのよく肥えた畑が森のように生まれる時が来ることを示そう。そしてその日、耳の聞こえない者も、その書物の御言葉を聞き、目の見えない者も暗闇から、また暗黒から出て見えるようになる。屋根の上で、書物が、封じられた書物が読まれるとき、目の見えないものも耳の聞こえなかったもの、その言葉を聞いて喜ぶようになりますよって。 だってその後には見えるようになる、聞こえるようになるという栄光が待ってるだけですからね。また柔和な者たちも増えて主にあって喜びを得、人々の中の貧しい者たちはイスラエルの聖者によって喜びを味わうようになる。荒々しい者はいなくなり、あざける者は焼き尽くされ、罪悪の木を伺う者は断たれることを主が生きておられるように確かに彼らは知るからである。たった一言のために人を悪く見る者、門で咎める者に対して罠を仕掛ける者、また価値のない者のために正しい者を退ける者、これらの者は断たれる。やがてアブラハムをあがなれた主はヤコブの家についてこう言われる。それゆえヤコブはもはや恥を受けることはなく、また顔色を失うこともない。彼が自分の中に私の手の技である自分の子孫を見るとき、彼らは私の名を神聖であると称え、ヤコブの賢者を神聖な方として称え、イスラエルの神を恐れ敬う。心に誤解を生じていた者も理解するようになり、つぶやいていた者も教義を知るようになる。不思議な驚くべき技がもう始まってるんですね。そして私たちはその最中にいるんですね。にもかかわらず悪を行う人たちは夢を見て酔っ払ってるんで、神様からフィルターをかけられてるんで、そのことがもう密かに始まってることを知らないんです。私たちだけが知ってるんです。やがて私たちからもその覆いが取り去れる日がやってくるんですよ。そして全てのことが明らかにされ、全てのことが屋根の上で読まれる日が来る。すごいですよね。ただ私たちはね、まだそのところに達成していませんから、今日々の中で起こる小さな奇跡、小さな驚くべき技、小さな不思議を見て、きっとこれがその日につながるんだと信じるしかないですよね。最後にちょっとね、ペテロの話をしたいんです。ペテロってね、すごい面白いなと私は思うんですよ。でね、ペテロを見てる人たちも面白いなと思うんです。ペテロは4つの福音書のどれにも出てきますでしょ。でもね、特にペテロの名前が出てくるのがマタイとヨハネなんです。まあ、マルコはね、ちょっと短く書く人であって、またペテロの弟子でもあったから、まあ、マルコもペテロをたくさん書いてますけれども、でもマタイとヨハネはね、違う目線でペテロ見てるのがすごい面白いですね。マタイはペテロがそのなんていうかな、すごくこうがむしゃらにこう突っ込むタイプ、ちょっとずつ申しみたいなところがすごい気になってるみたいで、そのペテロがこんなことをしたんだよとかね、いっぱいペテロの失敗談はいっぱい書いてますね。だけどヨハネは、まあこれヨハネは黙示録の後に100歳ぐらいになってこれを書いてますから、よくよく考えてみればペテロはね、やっぱり指導者としての素質を持っていたっていうところを中心に書き残してるんですよ、福音書の中のペテロ像をね。でそのマタイの側のペテロ像ね、まあちょっとずつ盲信側のペテロ像の中にこんなちっちゃい話が残っています。マタイ書の17章の24節からかね、こんな話が書いてあります。彼らがカナペオイに来た時、宮の納入金を集める人たちがペテロのところに来て行った。カナペオムっていうのは視界があって、そこからヨルダン川がつながっていて、上っていうか北側にね、ガリラヤ湖っていう淡水の湖があるでしょ。そのさらに一番北にある、まあ、湖のほとりの町がカナペウムなんですよ。そしてそのいろんな土地ごとに、まあ、神様を礼拝するためのシナゴクっていう街道があるわけですよね。そしてそこに実はその土地に住んでる人たちがみんなね、宮の納入金って言って、だいたいね、一人分が半シケルと言って、銀貨半分ですね、銀貨の半分、まあ今のお金で言ったら、まあ、1万円2万円ぐらいですかね。税金とは別なんです。これは、まあ、いわゆる教会堂を保持するためのお金ですよね、みたいな感じで使われる納入金っていうのがあったんですよね。でみんな納めてました。で宮の納入金を集める人たちがペテロのところに来て行った。あなた方の先生は宮の納入金を納めないのか。ペテロは納めておられますと言った。実はペテロね、ずっとイエス様と一緒にいたから、宮の納入金なんてイエス様が払うのを見たことがなかったんです。でもその払ってないって言うと、この人たちにまたいろいろやんやんやん言われるから、払っておられますって言って、まあ 後で何とかすればいいやと思ったのかもしれない。あるいは自分が何とかしようと思ったのかもしれない。それで家に帰っていくとですね、そして彼が家に入るとイエスから先に話しかけて言われた。突然ね、イエス様がね、ペテロって話しかけてくるんです。ペテロはシモンペテロですかね。シモン、あなたはどう思うか。この世の王たちは税や貢ぎを誰から取るのか。自分の子からか、それとも他の人たちからか。ペテロはなんでこんな話を聞くんだろうと思って、そんなの分かりきった話じゃないですかと思って、ペテロが他の人たちからですと答えると、イエスは言われた。それでは子は納めなくてもよいわけである。多分その時にね、ペテロはピンときたんじゃないですか。宮の納入金っていうのは、言ってみれば神様に納めるお金ですよね。と、神様っていうのはイエス様の父ですよね。だからその子供から取ります、納入金を、ってイエス様も聞いてるんですよ。誰が納めるべきですかって言ったら、ペテロは他の人からですって、あ、そういうことと思ったのかもしれませんね。で、その後にイエス様、しかし彼らね、まだ信仰がない人たち、しかし彼らをつまずかせないために海に行って釣り針を垂れなさい。そして最初に釣れた魚を取って、その口を開けると銀貨一枚が見つかるであろう。それを取り出して私とあなたのために納めなさい。宮の納入金は銀貨の半分ですからね。だから銀貨一枚あれば私とあなたの分もあるでしょ。だからそれを納めなさいっていう。でね、この話ここで終わってて、実際にそうなったかどうか書いてないんですが、まあイエス様が言われたことだからそうなったんでしょう。するとね、私はいつもこれ不思議に思うんです。イエス様ね、多分ね、その必要であれば銀貨一枚をどこからか取り出すことはできたと思うんですよ。できなければこんなことできませんからね。でも、ペテロにね、はい、この銀貨一枚、あなたと私の分納めてきなさいとは言わずに、ガリラヤ湖に行って釣り針を垂れて、釣れた最初の魚の口を開けて、そこから銀貨を取って納めてきなさい。すっごい回りくどいでしょ。なんでそんなことをしたんだと思います？言ってもカナペウムはガリラヤ湖の、まあ、湖畔のほとりの町とは言っても、おそらくイエス様とペテロが会話したところから水があるところに行くまでは数百メートルあったかもしれませんよね。そこをペテロはとぼとぼとぼと、本当にそんなことがあるのかなと思って歩いていったかもしれませんね。そして釣り針をどっかから借りてきてね、もしかしたら彼の家が近くにあったかもしれませんけども、とにかく釣り竿をどっかからか持ってきて、そしてそれを垂れて、それでも本当に釣れるのかな。だってね、ペテロ漁師ですから、今までね、網を投げても一晩中働いても一匹も取れなかった経験を何回もしてるんですよ。だから釣り糸を垂れたからといって必ずしも釣れるとは限らないわけですね。でもおそらく釣れたんでしょう。そしてその魚から釣り針を離そうとして、口を開くときに本当に銀貨が入ってるだろうかと思って開いたら、もうそれありえない話ですよね。魚の口の中に銀貨が一枚入っていて、イエス様が言われた通りになった。そしてその銀貨一枚はイエス様とペテロの二人分の宮の納入金を納めるに十分であった。多分ね、イエス様は、ペテロはね、イエス様が直接、はい、この一枚の銀貨って渡されるよりも、こういう不思議な方法で宮の納入金を手に入れたことによってね、たくさん学んだと思いますよ。私たちもね、毎日の生活の中でこのことに意味があるのかって思うことはいっぱいあります。教会で教えられることとか、預言者の言うこととか、あるいは地元の指導者が言うこと、自分がね、祈って心の中に浮かぶことが、必ずしも自分が思っていることと一緒でないことは往々にしてありますよね。でもどうしても心の中で、それをやった方がいいんじゃないかと思うときに、まあ、 それがどう動くのか分かんないけど、とりあえずやってみる。そうするとね、不思議なことが起こるんですよ。不思議なことが起こって、その結果としてね、私たちにはちっちゃな証ができます。小さな小さな神様が求められることをすると、不思議なことが起こって、小さな小さな証ができます。それがね、私たちを強くしていくんです。何もね、大きな奇跡が起こらないと私たちは信仰が持てないというわけじゃないんですよ。私たちは毎日祈りますから、毎日神様から答えを受けようとしますから、小さな奇跡がね、毎日のように起こるんです。それに気がつくか気がつかないかは私たち次第です。でも気がついて、それにどんな意味があるのかって考えるときに、私たちはね、また一歩神様の身元に近づいて、そして将来屋根の上で隠された書物が読まれる日を期待していくことができるんじゃないかなと思います。それが私の今日の独り言、すべてイエス・キリストの名を通して、アーメン。